大山信介の
ちょっと暮らし北海道。
北海道、関西、中京、関東、そして全国の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。札幌 STB ラジオの中村恵美乃です。
はい、お待たせしました。北海道田舎プロデューサー大山信介です。皆さんお元気でしょうかね。実はですね、突然急に思い出したんですけど、先般大阪とかね、
はい、
名古屋で、ちょっと他団体の他の団体が主催した、北海道庁がねお金を出してるらしいんですけれども、北海道暮らしフェアっていうのがありまして、私そこにお邪魔してたんですが、たくさんのリスナーの方とお会いできまして、
はい、
本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。それでまた勉強させていただきましてね、あ、そうか、これ10年前とちょっと違うなとか5年前と違うなとかね、考えたらですね、それ最初にいわばそういったちょっと暮らしやこう引っ越しだとか日域居住だとか、そういう滞在系だとか、もちろんねお引越しされる方もいいんですけれども、はい、そういった暮らしに絞ったフェアっていうのを12年前かな13年前かな、ちょっと暮らしを企画した翌年に 僕が前職の北海道庁で企画したんですよ。でそれが全国で初めてだったらしくて、で他で関西では、僕関西で開くときですね、中四国の9県と合同であったりね、いろいろやって早く全国のやってよって総務省の方に呼びかけて、全国の規模のもそういったものを最近行われるようになってきてるんですけどもね、考えたら僕その北海道の北海道暮らしフェアって東京、名古屋、大阪でやるんですけど、最初から全部出てるの僕だけらしいんですよね。というのをこの間街の方に指摘されて
解禁賞ですね、
解禁賞だね。それでこう時系列で、あ、そっか、なんかこうなってるとこういう風に変わるよなとか、で皆さんのこうね、あなた自身の気持ちも、あるいはご家族の環境も働く環境もいろいろ変わると、いろいろ考えが変わるんだなとか、そういうようなことをね勉強させていただきました。そういう会話の中で、小野さんねって、読めない地名あるんだけどってよく言われるんですよ。
はい、難しいところはいっぱい
ですね、読めない地名って。それがね、市町村の名前ならまだしも、その尻べしとか胆振とか、
うん、
小島とか、これ何とかって、要するに北海道の14つに行政区分が分かれているってことを、はい、昔の方は市長っていう名前を結構知っててね、で今振興局って名前だけ変わったじゃないですか、うん、あ、こんなこと言っちゃ怒られるかもしれませんけど、ほぼ名前だけ変わったと、その14つのに行政区分が分かれているっていうことが、その皆さんピンとこないんですよね。そうですよね、北海道民は檜山一帯とか渡島一帯、根室一帯とかね、一帯でとか根室管内とか、でも宝塚館内とかね、でも本州の方にしてみたら隣町だしとか、隣町なのに、市長が違うんで振興局が違うんでって、それおかしくないとかって本州の方は言うわけですよ。
私たちは当たり前でした、ね、当たり前なん
ですけど、僕ずっとだから本州の方とお話をこの十何年間ね、前職のその前の時もそうだったんですけども、ちょっと話を企画してからはそういったお話を聞いてて、そっかとかと思ってる時に、やっぱりね、こうやって行政区分が単にこう出先機関が分かれてるだけで違ってちゃいけないというようなことを考えるちゃんと町があるんですよね。それがですね、
はい、
今日はちょっといつもと違って一つの町なんですけれど、三つの町で連携して頑張ってるということで、そこのですね、今日も代表してというかね、豊浦町の方にお電話をつないでみて、あ、そうやって連携してるんだっていうのを、端っこ同盟っていうんですって、何それということで、楽しみにしてください。
北海道の新しい滞在スタイルを提案する番組、大山信介のちょっと暮らし北海道。今日も札幌から北海道の魅力をたっぷりお届けします。この番組は野口観光グループ、土屋ホームの提供でお送りします。
大山信介の
ちょっと暮らし北海道。
大山信介のちょっと暮らし北海道、北海道札幌 STB ラジオからお送りしています。
はい、ということでね、今日は端っこ同盟っていうんですけれども、はい、これはですね、道内の方もまだご存じない方もいらっしゃるので、今日は詳しく聞いてみたいと思うんですけれども、噴火湾ね、 あの付け根の渡島半島からぐっと上がっていたところにくるっとこう回ってるとこありますよね、はい、噴火湾長万部町があって、そして時計回りに行くと黒松内町があって、
はい、
そしてぐっと回ると豊浦町があると、この3つの町が連携するとしてい、いるんですね今ね、
はい、
これが北海道内的にはですねちょっと珍しくて、本州の人はなんでとかって思うかもしれませんが、北海道内的には非常に珍しいんですよね。面積はですね、3つ合わせると1000まではないんですけど900平方キロメートルくらいかな、結構広いんですよ3つ合わせるとね。で人口は長万部は5300人、黒松内は、2800人、そして豊浦は3900人と、どれもね非常に頑張ってる町なんで、今日はあそうそう初めに言っておきますけど豪華なプレゼントがね、
そうなん
です、そうなんですよ、びっくりしちゃって僕ね、これうーっと思ったんですけど、はい、楽しみにしてくださいね、
はい、
ということで電話がつながってます、
はい、豊浦町から地方創生推進室の佐藤和義さんと電話がつながっています。佐藤さんよろしくお願いします。
どうも今日よろしくお願いいたします。
高村恵美乃です、お願いいたします。
はい、
大山静介です、よろしくお願いします。
あどうもいつもされております。
今ですね、
はい、
佐藤さん、あの端っこ同盟という僕表現使って、
はい、
そしてこう時計回りでいくと長万部、黒松内町、豊浦町と3つの町が連携しているという表現を使ったんですけど、これってなぜこう端っこっていうふうに呼ぶんでしたっけね。
まあ、行政区域的にですね、まあ、北海道あの振興局というエリアに分かれておりますので、
あそうだそうだ、はいはいはい、
それでそれぞれあの私どものいる豊浦が胆振という管内、
はい、
長万部町は渡島という管内で、黒松内町のある尻部市、この3つの町、あの3つの管内のですねそれぞれ 端に位置しているということでですね、あの端っこ同盟と、
あそっかそっか、もうオープニングでその振興局市長ってね、あの、はい、昔の方は市長と覚えていただいてるんですけども、14つに分かれているその14つのそれぞれ端っこにあると、
はい、
いうことで端っこだけど隣町と近いと、はい、いうことで連携しようかと、
はい、
これいつからですか。
これはですね、正式に協定を結ばさせていただいたのは、
協定結んでんの、
はい、
あそうだそうだ、はい、ごめんなさい思い出した、はい、
本年4月12日に、山頂町が集まりまして協定を締結してございます。
あそうですか、
はい、
でこきっかけっていうのは何かあるんですか。
あの今回この端っこ止め締結するにあたってはですね、2030年度末にですね、
はい、
北海道新幹線、
はいはい、
長万部駅開業がありますので、ここをあの見据えてですね、あの観光ですとか地域活性化ということで、まあ、船長が手を結んでいこうということで、あの締結してございます。
そっか、2030年度末に札幌まで新幹線が延伸になると、
はい、
でその途中に長万部駅あるんですもんね、
はい、
できるんですもんね、
はい、
これ実はですね本州ではあの2030年度末に札幌まで伸びるってほぼほぼ知られてないんですよねその前にあの名古屋の方と話すとリニアが2027ですからね、
はい、
だから意外と知られてないんですけど、僕はもう地道にずっとお伝えしてるんですけどこれ長万部駅ができると実は札幌までは確か20分ちょっとじゃなかったっけ。
そうですね、早いですね本当に、
はい、今2時間以上かかってるところは25分くらいだったかな、ですよね、
はい、
ですからそこから東京までも4時間かからないとか、
はい、
そんな感じですよね。
そうですね、
いやいや
東京が近くなって
ます、近くなりますし、
ね、
函館までも 30-40分ですもんね。
そうですね、
だからガラッと人の流れが変わると、
はい、
いうことをきっかけに、じゃあ長万部駅から例えば豊浦とか黒松内町、はい、それぞれこういろいろ観光ですかね、やっぱりね。
そうですね、あの観光点一つ大きな柱だと思っております。私ども胆振管内っていうのは豊浦町あの後輩地あのすぐ親子町もありますので、
あそうですよね、
はい、温泉街がありますのでですね、はい、ですからまあ一つやっぱり柱というのは観光になるかと思っております。
観光ね、
はい、
あ観光って言ったらやっぱり豊浦の僕あのこの間、北海道グラッチフェアで大阪だった、大阪こぼれ駅の話言われましたよ、
はい、
知ってる人は知ってるんですね、有名なんですやっぱりね、
はい、
秘境と呼ばれるんですよね。
そうです、あの日本一の秘境駅ということで、はい、あの皆さんに言っていただいております。
日本一の秘境
駅、
こぼろってどういう字書くのってあの知らない方、小さい、
小さい札幌の頃です、ね、
それですね、いまだにあれですか、いろんなファンの方いらっしゃるんですか。
そうですね、やはり、今豊田町の方でですね、
はい、
管理しているんですけれども、たくさんの方にですね、豊田町にお越しいただいていると。やっぱり僕は小幌駅を一目見たいという方もたくさんいらっしゃいます。
あ、そうですか、はい、いいですね。でもそうやって各町が連携すると3つの町ですね、
はい、
それぞれリソースが違いますもんね。
そうですね、山頂で交流してみて本当にそこは強く感じているところです。
まあ、黒松内って言えば日本海と太平洋にそれぞれ20分くらいで行けるじゃないですか、車で、はい、また不思議な酪農の町ですよね不思議と僕大好きな酪農の町なんですけど、
素晴らしい町です ね
福祉でも有名ですけれどもね、
はい、
でおしゃまんべは、まあ、もちろんね、昔からカニだとかね、
はい、
おしゃまんべって読めない感じで、よく地名で出てきますよね、
はい、
おしゃまんべ長いに、千万の万にるですね、はい、であそこ東京理科大のキャンパスもありますもんね。
そうです、はい、
そっちの方でこう学生でこう知られてるという気もありますしね。
そうですね、今回山頂でもいろいろイベントを通じてですね、
はい、
交流しておりますけれども、
はい、
やはり学生さん大変元気で頑張ってらっしゃる、いろいろ食なんかも頑張ってらっしゃってて、こういったこともですね、私ども隣接する町としてですね、大変励みになります。
そうですよね、若い時代にあそこ2年間でしたっけ。
そうですね、はい、
2年間おしゃまんべのところで過ごすと、その時に隣町の例えば、黒松内や近くの豊浦町のいろんなところでイベントに参加したりね、
はい、
それってなかなか自分でなかなかできないんで、行政がしっかりね、今の端っこ同盟ということで山頂が連携していると行きやすいですよね。
そうですね、ぜひ我々ももっともっとですね、同盟を生かしてですね、こういった学生さんともですね、いろいろと一緒な取り組みをしていきたいなというふうにも考えております。
いいですね。でもなんかいろんなことできそうですね。でもね、
そうですね、
山頂共通なんとかパスとかね、商品券とかね、
そうですね、いろいろ
もうなんちゃって、ね、なんちゃっての大山はですね、すぐ考えちゃうんですよね山頂のこの黒松内町はフットパスが有名ですよね。
そうですね、
フットパス、まあ歩くだけじゃなくて山頂のサイクリングコースとかね、多分佐藤さんいろいろ考えてるんでしょ。
いや、まあやりたいこととかね、本当に未来に向けていろいろ希望があると思うんですけれども、まずはやはり今年元年ですから、
はい、
まあ、しっかり今始まったばかりですの で、
そうです、ね、
まず山頂 の、 行政職員がしっかり手を結びですね、まあ、ゆくゆくは民間というか民間の団体さんですとか、まあ、町民同士が相互に交流できるような、取り組みにつなげていきたいなと考えております。
そういう時あれですね、例えばおしゃまんべはちょっと暮らしはまだこれからということになりますけど、車都内と、豊浦町さんは、
はい、
ちょっと暮らししてますよね。
そうです、やっておりますね、はい、
滞在してる方はその町の境ってそんなに気にしたいので、
はい、
黒松内に滞在した方、豊浦に滞在した方、じゃおしゃまんべのこのなんかねイベントに参加できるとか、はい、これからなんかいろいろ考えそうですね。でもね、
そうですね、やはりそこが一つですね、まあ、今後その新幹線を、まあ、これから来る海洋効果と見た時ですね、やっぱりこう周遊していただくさまざまな取り組みをしていかないとですね、なかなかやっぱりその海洋効果がなかなかこう出てこないというか見えないということもありますので、そこはもういろいろ仕掛けというか、まあ、山頂でいろいろ取り組んでいかなきゃならないとこだろうというふうには思ってます。
さすがですね、はい、佐藤さんは今豊浦町役場でお勤めですけど、今経歴入ってきたんですけど、以前は北海道庁の職員だったんですね。
そうですね、はい、
これ豊浦町に派遣されて、
はい、
で派遣されて北海道庁に戻って、もう一度今度も本ちゃんのっていうか、はい、豊浦町職員になっちゃった。
そうですね、はい、
もう豊浦大好き人間なんです。
そうですね、ありがたいことに、はい、
いやいやいや、
町民にならせていただいております。
いいですね。そしたらやっぱりあれですね、北海道庁での目線、いろんなことを学んだことを経験されたことが山頂の中で一緒にね、
はい、
生かされていくんですかね。
そうですね、まあ、そうなるようにですね、努力していきたいなというふうには思っております。
今後、今ちょっとまだこれからということですけれども、
はい、
今山頂のまず担当者とか管理職の方がこういろいろ交流されて、もちろん町長さんが交流されて、はい、どうですかね、話題に上ってるポイントっていうのはどんなのがありますか。
そうですね、やはり今まだイベントを中心でですね、交流しておりますけれども、
はい、
まあ、この8 貸し同盟締結する事前にですね、やっぱりあの長万部調査が中心になってですね、それぞれ豊浦町と黒松内町を歩いてみようと
歩いて
取り組みをしていただきまして、まあ、その中であの黒松内町の場合は先ほどもお話ありました通りフットパスであったり、まあ、豊浦の場合あの小ボロですとか、あと私どもあの今ちょうど鮭、登場してきておりますけれども、インディアン水車公園ですとか、こういったところをですね、歩いていただいて、まあ、逆にあの良さを感じていただいてですね、まあ、それが逆にまたこういった今度は豊浦町単体というよりは山頂の連携の中でですね、こういった観光素材がこう活用していければいろいろこうパターンというかあのツアーとかでもですね、いろんなパターンに耐えうるのかなというふうに思っております。
そうですね。でも本当、まあ、なかなかね町が違うと組むっていうのは難しいんですけれども、はい、そこをねあの観光目線あるいは本州の方の目線とかそういった目線で考えるって、そうだ、じゃあ各町のいいところをと寄せ合ってということなんですよね。
そうですね。
これってあれですか、例えばあの町の職員の方以外にも、先ほどちょっと佐藤さんがおっしゃった民間のそれぞれ商工会だとかいろんな団体がありますよね、次はそういった団体ごともいろいろ連携していこうというふうにもお考えなんですか。
そうですね、やはりあの館長なかなかその館長だけでやってもですね、こういった取り組みあの機運が盛り上がりませんので、やっぱりいかにこう民間の団体の方ですとか、まあ、町民、まあ、いろんな業種の方いらっしゃいますので、
そうですよね、
まあ、あの一気にということはできませんけれども、あの現実今ですね、あの本当に小さな交流というか本当にまだまだですけれども、あの要は豊浦の事業者さんが黒松内町に行ったりとか長万部行ったりとかということも現に起こってますので、やはりこの端っこ同盟やっぱりまだ1年目ですけれども、あの1年度以降ですね、もう少しこう大きな輪になるようですね、まあ、我々行政もですね、あのしっかり、取り組んでいくということになろうかというふうに思っております。
なんか端っこ同盟のその後っていうのもちょっと追ってみたい気がするんですけど、例えば豊浦町のね、あのホタテ釣り選手権ありますよね。
はい、
あちらに例えばね黒松内の方が参加してとかね、なんかホタテ釣り選手権今年はいつですか。
今年もあの3月あの、まあ、これから3月丸ごと豊浦北の収穫祭という、まあ、豊浦町の冬の大イベントがありますけれども、
3月
はい、
今ねさらっとホタテ釣りっていうふうに表現しましたけど、ホタテは釣るもんなんですかっていうふうに僕ね聞かれたことがあって、あれパクって開くんですよね。
そうです、あの開いてるところにその、はい、ね、はいと言いますか、
あれはね僕の東京の友人がハマりましてね、2回連続通ってた友人知ってますよ。
ありがとうございます、
ね、ですから、そういった、はい、まちまちそれぞれの各町 の、 あのイベントもしくはねリソースが寄せ合って、
はい、
そして例えば名古屋から来た方も、うーわいろいろ楽しめるねっていうような、そんなことにね徐々に徐々にこうなっていったらいいですね。
そうですね、あのそうなるようにですね我々もしっかり取り組んでいきたいし、あの
そうですよね、
まあ、やはり PR もしていかないとですね、先ほどお話ありましたがなかなかやっぱり知られていないということも、あの、ありますので、あのしっかりそういったあの、まあ、今日のようなラジオ放送も通じてですね、しっかり PR を図っていきたいなというふうに思っております。
すごいですね、佐藤さんのなんか戦略がちょっとなんかいいですね。やっぱり PR 戦略って PR というよりもこう良さのね、
はい、
PR をすると、うん、あの佐藤さんあれですよね、いろんなお声もまた跳ね返ってきますもんね。
そうですね、あのやはりそういった声をです、ね、いただいてですね、また次の戦略に生かしていくということがあの大事かと思いますので、
いや分かりました、
あのそういった意味ではあのいろいろな方々からご意見いただいてですね、あのしっかりそれをあの、戦略に生かしていきたい
と思います。
じゃ
あちょっと暮らしで豊浦に滞在の方、黒松内町に滞在の方、ぜひ山頂回ってね、ということですね。今日はあのびっくり仰天島 の、 あの山頂からのプレゼント後でご紹介しますので、
はい、
はい、お忙しいところありがとうございました。
よろしくどうぞお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで豊浦町の佐藤和義さんに電話つなぎましたね。
はい、
端っこ同盟、
うん、
ひらがなで端っこ同盟って皆さん覚えてくださいね。そしてあの豊浦町ね、そして黒松内町、長万部町、この3つです。これはね、まだ始まったばかりの取り組みということですが、実はその前からもね、いろいろやっぱりこう担当者ベースでは頑張ってたらしいんですよ。ようやくこう協定になったと、協定締結ということで、これから拍車がかかって、
ね、
僕ねすごいなと思うのは、あの大体あの北海道新幹線の話題をすると2030年度末、それなので じゃああと 5,6 年後にはこういうことしたいとか、あの30年にはこういうことしたいっておっしゃる町の方がいらっしゃるんです。僕そうじゃないよなと、開通する前にそういった準備しておかないとなかなかね、あの本市の方がわからないと、
ね、
北海道内の方もわからないと、あの何が そういう取り組みなのかとか、うん、ですから開通前にこういったことをね、10年前にして始めたというのはすごいなと思って、あの、まあ、本州の方はなんでその別に隣なんでしょうというふうに思われるかもしれませんが、実は僕まあ北海道中にいたんで、この強制区域というか14つをまたぐっていうのはなかなかねないんですよね。個人的にもですね、この端っこ同盟応援したいと、まあ、花々微力でございますけれども応援したいなと思いますね。いや本当ウォッチしています。
大山慎介のちょっと暮らし北海道。今週のプレゼントです、
はい、今週は
端っこ同盟3つの町から特産品をプレゼントいたします。
出たよ。
全部で6名の皆さんになるんですが、
今日そうだ6名なんだ。
そうなんです、6名の皆様にプレゼントいたします。まずは豊浦町からは、
これはあれですか、2名2名2名っていう感じですか。
そうです。
3町から2名2名2名
2名なので、はい、どれが当たるかは届いてからのお楽しみになりますが、
は
い、
どうぞ。
豊浦町からは丸ごと味付けホタテ3貫こちらをセットにして2名様にプレゼントいたします。
味付けホタテ、
そう、水煮っていうのは、まあ、よくありますけど、 これは水煮ではなく丸ごと味付けをしたちょっと珍しい一品になります。
なるほどね、
はい、そしておしゃまんべ町からはホタテのソフト貝柱の詰め合わせ
これいや僕ねお土産でもホタテの貝柱はね、鉄板ですよ
ね。美味しいですよね、こちらも2名様、
はい。
そして黒松内町からはトワベール、
まさか
のトワベールからハムチーズのセットを2名様に、計6名様です。
これね、黒松内町のトワベールね、 MBS でね、もう12年目になるじゃないですか、
はい、
もう12年前から黒松内町といえば緑の屋根トワベールってもうずっとこれトワベールだって、僕宣伝じゃなくてね美味しいんで来てましたけどね、
うん、
ついに端っこ同盟として黒松内町ここに再登場みたいな感じですね。
そうです。
豊浦町は丸ごと味付けホタテ、これ2名様、はい、おしゃまんべ町からホタテのソフト貝柱、
はい、
2名様、
はい、そうです。
おしゃまんで黒松内町はドアベールとハムチーズ、これ2名様、今日は6名ですか。
そうですね、
いいですね。
なのでどれが当たるかは当選された方だけのお楽しみ。
この例を作っちゃうとね、だったら大山さんと10兆でプレゼント2名ずつしてくださいっていうなんかメールが来そうな感じがちょっ と、ね、
うんと超豪華ですね。そしたらね、
それまたね、 いずれまたということ で、
そ、 うです、ね、
はい、
それでは大山さん合言葉をお願いいたします。
これはね、せっかくあれだけ佐藤さん頑張ってらっしゃるんで、はい、3兆の方が頑張ってるんで、端っこ同盟ってもう書いてもらえますか。
そうですね、
これ簡単なんです、
はい、
ひらがなですもんね、
はい、ひらがなで端っこ、そして漢字で同盟で端っこ同盟と
同盟
は、ね、合言葉を書いてください。
ペケペケ同盟というやつね、同じの連盟の名ですね、
はいはい、それではご応募ですが、住所、氏名、電話番号を必ず書いて、おはがきは郵便番号 060-8705 STB ラジオちょっと暮らしプレゼント係まで、メールは kura@stv.jp です。締め切りは10月25日金曜日必着でお願いします。
これどれ当たっても
豪華、
なんか豪華ですよねうん、まあね、いいですね、はい、ぜひご応募ください。端っこ同盟です。
大山慎介のちょっと暮らし北海道、今週もお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
当選者の発表です、
はい、
9月29日放送、合言葉は松前町。
おお、ね、松前ね、今渡り鳥のシーズンだ。
あ、そうです、ね、
すごいんですよ白上岬ね。
ご案内したプレゼントは、はい、松前町からシーズニングソルト3種類2袋計6パックを抽選で5名様にお送りいたします。
はい、これですね、すごい人気なんで、今度お便り特集の時にシーズニングソルトをお渡ししちゃおうかなと思ってます。突然ですが、
突然の発表ですね、
突然ですが、はい、
楽しみにしててください、はい、では当選者は北海道伊達市幸子さん、北海道札幌市英子さん、岐阜県中津川市光子さん、愛知県豊川市勇さん、大阪府岸和田市陽一さんです。おめでとうございます。
はい、そして 来週ですね、お便り特集、
はい、あとダブルチャンスプレゼントもございま す、ね、はい、こちら STB が運営する札幌テレビショッピングから美味しいプレゼントをお送りいたします。今月おはがきメールをいただいた方の中から抽選で2名様に札幌市丸加水産のサーモンハラスのカバタレ漬けをプレゼントいたします。
カバタレ漬けね、
はい、カバ焼き風の甘辛いタレで漬け込んでおります。こちら 400g3 袋、
400g3 袋なの、
およそ 1.2kg、
すっごいですよね。
こちら2名様にプレゼントいたします、はい、希望の方はダブルプレゼント希望と書いてください。締め切りは10月25日金曜日の必着です。
はい、ということでね、今週は端っこ同盟、はい、ひらがな端っこ同盟、うん、覚えてくださいね。で、豊浦町の佐藤さんに電話つなぎました。あのね、繰り返しになりますが、別に3つの町が連携してるだけじゃないとかって思われた本州の方、実はですね、北海道内の特殊事情がありまして、この行政区域を超えた連携っていうのが、まあ、ないことはないんですけど、こんなに協定を結んでしっかりとね、これからのですから10年スパンで見据えたこう町長さんや職員の方、あるいは民間の方もそうだと思うんですけど、今ちょっとだけ専門的なこと言うと、一応僕ね、あの地方自治とか専門ですんでね、今総理大臣の諮問機関で2040っていうね、まあ、広域行政のとかいろんなことが、まあ、地方制度調査会で論じられてるんですけど、そこを先取りしてね、いや別にそういうことじゃなくても山頂で頑張ったらこうなるよねっていうことだと思うんですよ。僕こういう実行するってことがねすごいなと思って、端っこ同盟勝手に応援させていただきます。
そうですね、大山慎介のちょっと暮らし北海道、また来週この時間にお耳にかかりましょう。お相手は中村恵美乃と、
今日も来週も、そしてずっとあなたのそばに、大山慎介でした。
ではまた来週。この番組は土屋ホーム、野口観光グループの提供でお送りしました。